アルビノエンターテイナー笠谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
いやー、あんこ大好き声優平井雅之さん、
アンダイアルビノエンターテイナー笠谷浩二くん、
梅雨ですね。
梅雨ですなどんな導入
お昼の番組ぐらいのライトな話題、天気の話はね、だいたいライトな話題ですから、
でも梅雨今年遅くない？
いや、そうでもない、早いんだよ多分。
あ、
関東、
逆に
関東は確か、
あ、逆に早いのか。
6月中旬
うん、
なんじゃなかったかな確か平均が。
もう毎年毎年、ああ梅雨来る梅雨来るって言って、うわーってなってるのにいつ来るのかもすっかり忘れてしまうっていうね。
いや本当ね、大体どうでもいいんだから、うん、そんなことは、
ああ、
もう僕らなんてあんま目先のことしか頭に入ってこないんだ
そんな、
うん、だってさ、うん、そんなもんでしょ。
そんなもんか。
去年のことなんかは覚えてないよ。
そっか
いやでもね、
うん、
でも、
うん、
僕は年々つらい。
え、
梅雨の時期が。
え、何か心的要因があるのかい？
あーらら、
あらららら、
心的っていうこと、まあ、なくはないな。そうそう、あの結構ね、僕もう20代の頃は、
うん、
割といろんなことを気合で乗り切ってたしね。
はっ、
うん、
うん、
そうなんですよ、アッコさん。
あの頃は
歌わないの、歌わないんで、ポッドキャストなんだよ、何十何年やってるんだよ。
音ずらしてるから大丈夫。
ダメそれはダメ、言うほどずれてないし。
あ、そう、
あのねそう、だからな、割とあの花粉症の話をした頃もそうでしたけども、
うん、
なんかいや、まあまあ大丈夫なんじゃないって思って乗り切れちゃってたのが20代だった気がするんですよ。
ほうほう。
いやいや、今振り返るとね、
うん、
そんなゴミ箱をティッシュで山盛りにしといて花粉症じゃないですなんてちょっとおかしな話だなって
まあそれはね、
今は振り返れば思うんだけど、うん、まあその時はまあ大丈夫なんじゃねって思えてたんですけど、
うん、
でも30代超えてから、まあ、花粉症もそうなんだけど、その、天気痛がかなり厳しい。
天気痛、
うん。
ほう。
あの、これもね、多分、平井さんが帰ってくる前に、中澤さんとかと話してたような気もするんだけど、
ほう。
その低気圧とかでね、なんか食らっちゃうんですよね。で、その食らい始めてるんですよって、その多分 4,5 年ぐらい前に、
うん、
多分低気圧のせいだと思うみたいな話をしてた頃は、なんか割とね、周りの人から、
うん、
そういう天気とか言い訳にしないでくれるみたいな冷たいことを言われてそのいや本当に今だと笑っちゃうくらい絵に描いたような、そんな頭痛いなって気合だよみたいなことすごい言われてたわけ。
おお、
そうっすか、すいませんみたいな、うん、低気圧だと思う、いやはみたいな気圧とかはバカじゃないのみたいなことすごい言われて、
うん、
肩身狭い思いしたわけ、
うんうん、
で当時もズツールっていうアプリあったんだけど、
あ、そんな前からあるのね、
うん、結構前からある、
うん、
だけどなんかそのなんて言うんだろう、弱いやつが逃げるために使うみたいな風に僕には言われたの。すごいひどい話だなって思いながら、
うん、
まあ分かってくれる人だけ分かってくれればいいやと、
うん、
周りの人にね、
うん、
まあ分かってくれる人だけ分かってくれればいいんだって思いながら、
うん、
なんかなんて言うんだろう、こう悪い、自分たちが悪いことをしてるかのように、その笠井さん低気圧食らうタイプですか、あ、お宅もですか、そうなんですよ、実は低気圧来ますよ ね、大きな声では言えないけど、うん、来るよねみたいなすごい悲しいやり取りをしてたわけ。でしばらく経ちましてよ、
うん、
でもう最近じゃあね、気象病とか天気痛とか結構言われますよ、
うん、
まあまあ、あのワイドショーで天気予報士やキャスターが、まあ、そういう人もいますからねっていうぐらい結構市民権を得てきたわけです、
うん、
もう本当その低気圧とかで体調崩れるみたいな症状、
う
でやっとね最近こう市民権を得てきてよかったなって思うんだけど、
うん、
その比例するかのようにカレーかな、なんか
比例のカレー、
うん、そう昔よりも辛い最近の方が
、うん、
どうもね昔はなんかぼーっとするに近かったの、なんかなんかあの微熱みたいな感じ、
うん、
なんかちょっと喉が腫れてるような感じがして、
うん、
なんかぼーっとすんなみたいな、ちょっといまいちシャキッとしないなみたいな辛さがあったわけ、
うん、
だからなんかレッドブルなりモンスターなりを飲んでギャイだーみたいな、
うん、
一応こう半分認めてね、ちゃんと自分では、うん、自分では周りから何と言われようと ひどい差別偏見を浴びせられようと、
うん、
僕は低気圧食らってるけどエナジードリンクとかで乗り切ろうって思って頑張ってたわ
け、うん、
それがなんかそのそれで乗り切れてたのが数年前の話で、最近はもうなんかちょっと辛いって
そうね、
僕それこそね、うん、ちっちゃい頃から頭痛ってあんまりないタイプだったから、
うん、
なんかそのあごめんなさい、僕も今急に反省がリフレインしてきましたけど、うん、ちょっと偏頭痛がさとかって言ってる人に、
うん、
けっみたいな感じ僕も思ってたわけ、頭痛なんてないよそんなもんみたいな、
うん、
そんな感じで思ってたけど、うん、僕最近はだからその本当そっち、
うん、
もう頭痛くて、
うん、
何にもできないみたいになっちゃう、
うん、
すごい暗い、
うん、
こうやって僕はだから低気圧に殺されていくのかなって
じわじわ
もう
真綿を締め、真綿で首を締められるぐらい、
そう、
うん、
低気圧で低気圧死
新しい
天気死していくの
かもしれない、ああそんな
神話、天気です、
ちょっと天気したって、はあ、あいつもそう言ってたなってそっか、
いつかいつか天気かアナフィラキシーショックで死ぬ
大量のオレンジジュースを仕込んでおこう、
いやほんとね、
うん、
いや割とフルーツ系のアレルギーの方は最近ね、うん、なんかごまかしごまかし
お
やってて、
うん、
あんまりひどくはないんですよ、はい、やっぱね天気がねきつい、うん
うん、
もう追い越した、
あアレルギー症なりイコール天気、
あそうそうそうそうそう
そう、それもね
なってきましたよ、
うん、
平井さん
何
なさそうだね、
なことないよ、
いや全然今ヘラヘラしてたから
ヘラヘラしてたなんて失礼な、
へえかわいそうみたいな
顔して普通ですよ
ええへえかわいそうみたいな顔してたから、
そんなことないよ、僕だって食らってるよ、
えマジで
食らってるよ、
平さんどんくらい
あーあーぐらいあー
どんくらいで、あーって
あ
ーあーって
あーってなるぐらい
もうラジオなんだから言葉にしてくれよまあそんなわけでね、
うん、
今日も今日とてちょっともう低気圧食らってますけど、
うん、
あのなんとか踏ん張ってお送りしてまいりますので、
はいはい、
どうぞお付き合いよろしくお願いします、
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、
プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり、
どうも、気象病天気痛の対策として、僕はあの酔い止めを飲んでごまかすことにしました、
笠
谷浩二です、今回もよろしくお願いします、
酔い止め効くんだね、あこんにちは、そうですね気象的にはやっぱり辛いなって思った時は炭酸飲んで、あこれもまあ、一種の酔い止め的な感じか、気合を入れます、平井正幸です、
でもそうなんだってね、その、
うん、
結構対策とかは人によるので、
うん、
必ずこれが効くっていうのは今のところないんだけど、
うん、
その交感神経副交感神経のバランスとか、あと内耳系とかが結構原因になるから、
うん、
コーヒーをゆっくり飲んでると治るとか、
うん、
まあ、それこそ炭酸とかでこうなんて言うんだろう、少し血流、うん、まあ、分かんないけど、うん、ちょっとこう、
うん、
その体の調子を整える、本人にとって体の調子を整える何かしらの行動をすると、
うん、
良くなったり、
うん、
ならなかったり、
ならなかった、
まあ、人によりますみたいなのがあるみたいですね。
なんか炭酸でこう内側の気圧をこう上げちゃうぞみたいなイメージ。
それはない、あ、でもちょっと耳抜きと近い感覚はちょっとあるね。
そうね、
うん、あ、これちょっと丁寧に読むんだよ今日、
うん、
今日そこ丁寧に読む日だからね。
はいはい、お、お、これは、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井雅之が日々思うこと、気になったことなどをそれぞれの持ち味を生かしながら、主に雑談風味で、時には熱々に、もしくは告知を適量まぶしつつ、美味しく召し上がっていただくトーク番組です。
さて、そんなわけで始まりました三色丼ですが、
はい、
今回はこちらの話題の具を用意してみました。
話題の具、
読みます。
はい。
1、この番組の構成が少しリニューアルしました。
お。
2、 YouTube 動画についてのメール。
うん。
3、気づけばもう最終回シーズン。
あ、4、うん、
機上、あ、じゃ、登場の記述史を終えて来月もまた新しい物語の世界へ。
そうね、どうでくね、うん、
以上4種類を用意しましたけども、
はい、
何からまず丼に乗っけていきますか。
あ、そういうコンセプトになったのね。もう三色丼のね、うん、えへへへへ、うん、そうね。じゃあやっぱりいただいてるメールからいきますかね。
あ、まず、うん、あ、一番最初にメインディッシュメール行くタイプですか。
そうね。
あ、いいですよ、うん、いいですよ。
じゃあましょうよ。
じゃあメール読んでください、
う
ん、
はい。あ、僕がね。はい、メールいただきました。差出人はマイミンさんからです。
あ、
ありがとうございます。
あ、
粕谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
こんにちは。あ、うん、
あ、え、はい、
あ、今夜だけど、
こんにちは。
うん、あ、うん、あ、うん、200回記念のお泊まり配信も。ちょっと待って、ちょっと待って。
何、何、何。
あ、いいよ、いいよ。
何、何、何。
200回記念のお泊まり配信、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。将来携わっていきたい場所でテンション高めに語るお二人の姿はとても生き生きしていて、見ているこちらまで嬉しくなってしまいました。なんかドキドキしちゃいました。実際に足を運んだことでより意欲が高まったのではないでしょうか。巡る前と後では心境の変化はありましたか。
あ、
よかったらお聞かせください。
あ、な、なんでそんな途中からエロっぽくミッドナイトっぽく読み始めたの。
今回の収録は丸2日間かけてということだと思いますが、収録以外での裏話など面白いエピソードがあったら教えてください。追伸、粕谷さん、ピンクの T シャツがとってもお似合いでしたね。
真っ白だったんだけどね。
あら、
あの、見る環境によってね、ちょっと画面、ね、画面の色のバランスかな。
うん、平井さんのへ、うん、うん、個性的なペンギン T シャツ、どこで売ってますか？かっこ、割と好きです。かっこ閉じ。どのこと？
あのペンギン T シャツってさ、
あれね、うん、
あのペンギン T シャツって元カトゥーンのメンバー。
え？どういうこと？
あのペンギン T シャツって元カトゥーンのメンバーか何か。
え、ラリってるってこと？こら、こら、何を言わせる？
いや、言わせてねえよ。僕は言わないように考えてる。何勝手に言い始めてる。いや、でもあれでしょ、なんかその世界で活躍するグルーヴ感ある音楽ミュージシャンの一人とか。
そうそう、うん、ラリってるって。こらこら。
いや、ちげえ、言わせてない。
ちげえ、
全然言わせてない。
あの、ね、
言わせてないですよ。
そうですか、
はい、
あのペンギンのね、目が好きなの僕は。
ああ、やっぱり、
うん、
やめてね、
あの狂気の目が。
やめてね。
狂気、うわーっていう。
やめてくださいね、そういう、
うん、
そういうことで有名になりたくないから。僕
そう、ね、うん、
相方があれでって、あんまり
あれであれであ
んまり嫌だから。
あの T シャツはですね、もう話を強引に戻すけど、あの T シャツはあのサンシャイン60の
水族館の、ね、池袋の、
うん、
う
でね、なんか出たところでね、売っててね、ちょっと 一目惚れして買ったんです。
どういうこと？池袋サンシャイン水族館の外で売ってたってこと？
あの なんだっけかね、あの期間限定で、うん、ホラー的なあの夜のあの、
あ、
回、あの水族館を
あったあった
回廊して、
あ、
なんか
ナイトアクアリウムね、
音声聞きながら巡るっていう、あった、確か七人岬、
あったあったあったあった
をテーマにやってたイベントがあって、それを見に行った時にわーって回って、ああ怖かったって思って、帰りなんかもう閉まり、もう最後の最後の回に行ったから、あの閉まりかけてんのね、人もそんなになくて、ああ売店があるなって思って、で
誰もいない売店、
まあ店員さんはいたんですけどそこでなんかパッて見たら、あれこのペンギン
目がいっちゃってる、
だりってる、違うわ、
なんでその言葉使いたがるの、
言いたいだ
け、一応後でこれ放送していいのかどうか考えて調べないといけないじゃん。
そうね、
うん、
あのちょっとあの気が狂ってるような目を
して、それもだ同じだよ、
いやその目がね、うん、もうあすげえこのペンギンって、
あ
こうグッと心をわしづかみされたわけですよ、うん、こいつを胸に掲げたい、こいつを着て街をかっ歩したい、
あ
っていう風にちょっと僕もね、あの
おかしくなっちゃったか
そんなことないですよ。
いやいや、
ああ、
あの T シャツはでもね、うん、結構前でしょ、
買ったの。いつだっけ、
結構前だよ。
え、
で、その、何回かね、その僕らが友達と一緒にいるときに、
うん、
平井さんがその T シャツを着てて、
あ、そっかそっか。
あの T シャツ多分頭おかしいよねって、うん、したから、
うん、
まあだから、まとまりませんが、うん、多分だ今は買えないんじゃないですか、いろんな理由で。
ちょっと時事的な、
ね、うん、いろんな理由でもう、だ、作ろうにも作れないんじゃないですかね、
バレてるから、
ね、手に入れるんだから、なんでその言葉使いたがるんだ
はい、ということでね、はい、
まあね、
うん、
あの動画に関してはね、
うん、
あのそんなに裏ないですよ、もうほとんどあれもうほとんどあれしか撮影録音しかしてないから。
そうね、
僕らの一泊二日旅は
もうね、現地に行ってロケ場所を探して、
うん、
で、あ、この辺りのベンチいいねって、
でもね、
うん、
それで言うと前回ねちゃんと僕反省を残しましたけど、
うん、
もう一反省足しておくと、
うん、
ちょっとだからラリってるつながりじゃないですけどテレビ番組でも最近はさ、
うん、
僕らが持ってたようなハンディを一個持たせて、
うん、
タレントに自撮りさせながら一人でやるっていうロケも結構あるじゃない、
うん、
まあ、それを遠くから撮ってるとかは結構あるじゃない、
うん、
テレビで、
うん、
やっぱね、割とあそこまで正気じゃない人がプロだなって思いましたよ
もう、
いや本当に、
うん、
いやさすがにね、仕事だとか、
うん、
遠くから撮られてるとか、
うん、
いろいろこう自分を安定させる保険みたいのあるにはあるけど、
うん、
それでも一応見渡す限りなんかカメラクルーとかがいない状況になって、
うん、
じゃあどうぞっていうキューで、
うん、
カメラを自分に向けて、それではって始められないよ普通。
そうね、だいぶ勇気いるね、
うん
うん、
それこそもう音声聞き取りづらい状況もたくさんあったから皆さんもお察しの通りですけど、
うん、
僕らはそのテキンだから、
テキンだよ、
テキンだから、
テキンナゲット
、いや、やっぱりテキンだからさ、
テキンボン、
うん、2人だけど、
うん、
なんかね、ひよったんですよ、カメラにギリギリ入る声ぐらいでいいよねみたいな、なんかこう
周りに人いるしね、
そうそう、なんかやっぱね、うん、そのなんかそう羞恥心、
うん、
普通もう常識という殻を破れなかった、もう本当大日和ですよ大日和の僕らは反省だったなって思いましたね、うん、もうちょっと本当もし次があるんだったらもうちょっとやれるようになった方がいいなって思いましたね、
どうも
ー、まあ、
はい、やってきましたけども、
うん、 そう、そのトーンはあんまり面白くないから、プロでもやらない方がいい。だけど、本当ね、ちゃんと普通 の、 そのテレビで見るようなテンションでやれるぐらいにやれたらよかったのになって思いながら動画を編集、配信してましたね。
うん。
あ、まあまあ、そんな感じでね、まあ、
うん、
あとはもう終わったからさ、
うん、
あ、今回6月11日配信分ですけど、もうこの段階で一応、うん、あの記念企画の動画配信も全部終わってます、
うん、
ので、改めてね、たくさん見てくれた方ありがとう、
ありがとうございます。
もっと見て、
うん、ニヤニヤして、
まあ、想像はしてましたけども、
うん、
YouTube 動画を連続で配信してチャンネル登録数が減ってちょっとだけ増えたという感じで、やっぱまだまだね、僕らは弱えなって思ってますから、
うん、
まあ、これからを見据えるんであればね、もっとなんか、もっと何かちゃんとするよりは弾けていかないとなって思います。
パチパチパチパチパチ、
はい、ポッピンシャワーの季節ですからね、
う
ん、
そうね、パチパチパタパチ、うん、
そんな感じでね、
うん、
今回は終わります。
はい、あれあれ終わっちゃうの。
いや、足りません。
ああ、
まだまだ、
そうね、
腹6分目ぐらいですから、
うん、
もうちょっと何か食べたいですけどもね。
そうね、
あとは何食べましょうかね。
あとはね、あ、そうね、そういうコンセプトだって具をね、
あの、うん、定着しないうちは違和感がずっとありますけど、
うん、
一応これ、あ、じゃあもうその一つ目のね、
うん、
この構成を少しリニューアルしましたに手をつけますけど、
あ、そうね、そっちが先だったね、
はい、
流れ的にはね、
はい、
うん、
まあ、基本的にはわかる、伝わってる
どうかな
三色丼という番組名に寄せまして、
はい、
そのなんか話題、毎回話題を、
うん、
具材に例えて、
うんうんうん、
で、そのなんかね、最初にこのイメージ的にさ、勝手丼とかあるじゃん、なんか市場でいっぱい並んでる中で好きなもの何品か選んで丼に乗っけてみたいな、うん、で自分の好きな海鮮丼を作って食べられますみたいなさ、そういう、うん、まあ、そういうシステムということにして、
うん、
そういう体でさ、
うん、
そういう設定でさまあ、最初にこう具材を列挙して、
うん、
どれ乗せますみたいな、
うん、
そういうトーク番組にしようと、
うん、
まあ、間もなく6年経つ番組ですけどもそういう風にしようということになりました、う
ん、はい
はい、
構成をね、
そういう風にしましたね、うん、
はい、
まあ、基本的にそのお聞きの皆さんには大した違いはないんですけど、
うん、
普通にフリートークをやっている感じではあるんですけど、
うん、
一応その具材、
うん、
せっかくの三色丼ぶりなんだからっていう、う
ん、どんなテーマを話すかっていうのを最初に分かってるとなんか聞きやすそうだよね、
まあ、とはいえ話さない可能性もあるけどね、
うん、あ、そうね、
そうだから最初にテーマを話して、
うん、
あ、その話聞きたいってリスナーさんが思ったとして、
うん、
でも時間だから今日はおしまいですって言ってその最初に振ったテーマのうちのいくつかは何にも触れないで終わっていく可能性は、
うん、
あ、ね、多分十中八九
あるある、
十中八九そうなりますよ、
うん、そうね、
うん
うん、
でもまあそれでいいのかなと、
うん、
まあまあそういう風にしていこうと
思いました。幅があったって、これだけの幅ありますよ、そのこれだけのネタがありますよ。
あ、そう、ネタ、そうそうそう、そう、具材がね。
こっちもまだ慣れてないから。
そうそう
そう、具材がこれだけありますよ。
まだ誰も慣れてないから。
ね。
あとは、うん、あの加瀬浩二がたまにこういうことをやり始めるとあの、うん、ちょっとおかしくなるなっていうのは、うん、あの古くからのリスナーは知っているかもしれませんけど、うん、あの一番最後のね、あの、うん、一番最後のお別れの挨拶でやりたくなったんだね、
うん、
エンディング付近でちょっとやりたいことを思いついちゃったから、
も
うそれでいこうってなったんだよね、
うん、
だから、まあ、あの深く考えないでもいいんだよね、やってて楽しい形にしようって思っただけです、
うん、そうだね、
はい、
うん、
そんな感じでございますけど、
はい、
うん、じゃあ、うん、まだもう少しついばむ、
あ、ついばむかね、
ついばむ、
うん、
ついばまないでもいいんだよ。
じゃあもうちょっとも
うちょっとついばむ、
あのちょっとも
うちょっとついばむ、
つまみ食いしち
ゃう、もうちょっとついばむとちょっと味濃くなるけど、いい
いい
いい、うん、いやちょっと味濃いめにだんだんなってくる、うん、このネタ、このネタね、ちょっとなんか塩辛的な存在感があるんですけども、
うん
うん、そうです、そのというのも、
うん、
まあ、200回三色丼200回を迎えて記念企画をやって、
うん、
でその前後にたくさん僕もこの、まあ、ユニットというものとか三色丼という番組とかについて思いを馳せたわけです、
うん、
で思いを馳せた結果、平井さんこれからどうしていこうかっていう話を、
うん、
したんですよ。
したね、
先日ね、うん、それも焼肉を食べながら、もう何でも食べ物を絡めてるとちょっと平和っぽくていいね、
うん、
これはいいいい効果だったかもしれない、うん、でも焼肉食いながら、
うん、
ちょっとあっちい話をしたわけですよ、
うん、
で僕の中でいくつかこう見えたものとかこととかがあって、
うん、
でねやっぱね、まあこれまでも基本的には変わらなかったんだけど、もう少し美味しいネタ、その素材が持ってる持ち味を生かす方法についてもうちょっとやっぱり料理研究家としては常に常にね、とどまることを知らない、うん、その探求心をね、うん、持ってた方がいいんじゃないかなとやっぱ思ってさ、素材の味はまだ他に生かす方法があるんじゃないかと、別の料理方法があるんじゃないかとそういうことを考えたんですよ、うん、例え話で迷路に迷い込むのやめてくれないかな
焼くだけじゃなく煮るソテーにする、
そうそう、うん、それで一周回って熱を加えず、
うん、
別の素材と合わせたら別の味の広がりが見えたりとかもするわけですよ、うん、ね、
うん、
一応食品衛生責任者ですから基本的な勉強をしたわけ、それで、
うん、
だからいろんなもさすがにね、
うん、
あの美味しい調味料もいろいろ混ぜるとまずくなるよ、
あそう、ね、
こんなにいろんなもの乗っけちゃうとねちょっとわけわかんなくなるから、
うん、
よして、
あじゃあ
もうそろそろ
ここまでで、
もうそろそろよして、うん、だからそういったわけで、
うん、
平井さんと僕を美味しく召し上がっていただく方法として、
うん、
まあ、構成にちょっとね手を入れてみるのもいいんじゃないかと思って、
うん、
結果だから今ほらね、お聞きの通り大成功ですよ。
ドッカンドッカン。
でしょ、もうドッカンか、ね、もう。リスナーさん久しぶりにもちょっと待って声出して笑っちゃう。電車の中で聞いてて声出して笑っちゃうからやめてみたいになっちゃうから。
うん、そうね。危ない危ない。
うん、そう。僕らだってね、もう、うん、少なくとも僕に関してはもう13年選手ですから、うん、やっぱね下ネタなんか言わなくてもいくらでもドッカンドッカンのトークができるわけですよ、でしょ、でしょ、
うん、
そこはその、まあ、本当に美味しい面白いをちょっとまあ突き詰めるために、
うん、
こういう料理の仕方がいいんじゃないかと思ってね、
うん、
構成を変えてみたに至りますよ、
はい、
喋、うん、ったね、
そうね、
じゃあ僕は休憩しますから、
あれ
一人でなんか、
あ、
一人で別のネタついばんでてもいいですよ。
あ、わかりました。じゃあね。
嘘だよ。
あれ？
休憩なんかしない
よ。あ、そう。う
ん、じゃあ、喋りながら死ぬ。
あ、え？喋らないで。死んじゃうなら喋らないで。
喋りすぎて死ぬわけじゃない。
あ、そう。うん、あ、そっちじゃなくて、喋りながら。
死ぬまで、死ぬまで喋ってたいぐらいの話。
舞台上で死にたいわっていう女優さんと同じ。
そうそうそう、もしくは床上で死ぬ。アベサダ、さ、さ、さ、どうぞ。はい、
じゃあ、あの登場じゃないけど、あの登場の記述誌のお話ね。
終わりましたね。
終わりました。
もうなんかその、いや終わったことは知ってたんですけど、
うん、
なんか終わりましたっていうブログをひっそりと書いて
あれね、あのあこれちょっと言い訳になるんだけど、
ちょっと待って、
あ、これあどうしよう。
急にあれねって言うとリスナーさんもポカーンになっちゃうから、
うん、あ、そっかそ
っか。じゃあ一応。僕がじゃあ事情説明
する、ね、ああじゃあどうぞ。
そう、僕、うん、あの結構前から気づいてたし、
うん、
リスナーさんにもあ気づいてたよっていう人いると思うんですけど、しばらく数ヶ月ぐらい前から、
うん、
平井さんが LINE ブログを書いたのをツイッターで報告しなくなったんで、ね、知ってた、みんな知ってた、これね、 あの知ってる人はあーって言ってるだろうし、うんうん、知らなかった人はっていう、っつって今ライン平井さんの LINE ブログを見ると、すげえ更新してんじゃんことになるかもしれないんだけど、うん、そう、それでね、そうだから、うん、僕はその誰も平井さん自身が教えてくれないけど、たまにそれこそなんか公演が終わった頃とかに大体更新してるから、うん、更新してるかなって思って LINE ブログ見に行ったら、まあ、更新されてたよね、うん、お知らせはされてないけど更新はされてたんだけどね、
う
ん、
あれね、うん、あの実を言うとあの、まあ、しばらくのうちはあの LINE ブログとあの Twitter が連携してくれてて、
いやなんかで最初そうだったよね、
うん、そうだから、うん、LINE ブログの記事を書いた時に、うん、勝手に Twitter にあの LINE ブログ更新されましたっていうツイートが流れるようになってたのね。
そうそう、多分、うん、平井さんが LINE ブログにしたのが2年前ぐらいでしょ、うん、で多分もう1年そこそこぐらい、
うん、
なんか更新通知が来てないんだよ多分、うんすげえ、
そうそうそう、
まあ、確かにそうだね、平井さんは知ってた、うん、僕も途中から気づいた、
で、うん、であれって思って、
うん、
更新してもあれツイッターに連携されないなって思って、うん、なんか多分あのその LINE ブログのアプリだったりとかが、
うん、
あのツイッターのアプリだったりとかがこう更新されて、
うん、
あの新しいのに、
うんうん、
でそれで何回か更新していくうちにあのうん、連携が切れたのね、
まあ、多分ねその、うん、そのアプリ内の話もそうだろうし、うん、2つ噛んでるからさ、ツイッターアプリと、うん、あの LINE ブログのアプリと2つ噛んでるから、うん、どっちかの仕様変更のタイミングであのうまくいかなくなることっていうのはまあありえますよ、うん、それはもう2つ別の会社が作ってるやつだからね、うん、
で、まあ、そのタイミングであれって思ってあのLINE ブログの方をあのもう一回あのツイッターとつなぎ直してあの何回か試したんだけど、
おうおう
更新されずあれってなって、ああそっかそっか、うん、じゃあまあいっか、
まあいっかじゃねえんだよ
まあとりあえずなんかまあ告知関係はツイッターでもつぶやいてるし、まあ、あとは、まあ、リーディングとか舞台のはリンク貼るし、まあ、なんとかなるかって、
いやいやいや、
そのまま
続けていたんですよ。平井さんのブログを、平井さんのブログを読みたいファンがいるのに、そのファン置き去りですよ。
そう？
そうだよ。
そうかい。
そうだよ。まあ、一回じゃないんだよ。
ありがとう。
いやいやいや、まあまあ、うん、まあまあまあそうだね、楽しみにして、うん、いやでも、うん、僕はちょっと釈然しないのよ。
あ、そう。
まあ一回じゃないんだよ、ちょっと面倒くさくても手動でもさ
、うん、
確かね、
うん、
ずいぶん前に誰か、
うん、
誰か LINE ブログを書いている、
うん、
もうちょっと大物の有名人が、
うん、
あれ通知が飛ばないみたいなのをツイッターで多分書いてたんだよ。
お、誰だ、
わかんないけど、
わかんない。
で、うん、あ、まあそういうこともあるよなって、
うん、
あ、で多分そういうこともあるよなって思って、うん、あれこの人 LINE ブログだってことはって思って平井さんの LINE ブログを見て、
うんうん、
お前もかいって思ったのが多分僕気づいたタイミングだから
あ、
まあそうなんだけど、うん、そうなんだけど
そうなんです、うん、おや、
あ、釈然しないな。まあまあでも、まあ、
まあそれはそ、まあ、改善するとして、
うん、
あ、ね、
話は随分脱線しました ね、ちょっと気づいたらお茶ばっかり飲んでた、
メインディッシュをね、
うん、ちょっとまあ食べてる途中で、うん、まだ食べてる途中でしたね、
まだ食べてる途中でしょうか、
もう ね、誰も知らない、令和の時代には誰も知らない、
おほほほ、ルルルルルル
びっくりした今、途中サンタさん入ったでしょ、一回一回北の国からサンタさん挟まっちゃったからびっくりしちゃったよ、
うん、でまあ今回はちょっとゲスト的なポジションでね、
ああ、うん、急にゲスの極みの話するのかと思った
よ、私じゃない、私じゃ、
うん、ゲスト、
うん、ゲストね、
うん、
の、まあ、しかも明智小五郎ですよ、名探偵
ね、みんな、みんだね、あの世代とか通ってきた道によって明智小五郎って誰がイメージされるかは人それぞれ
だよね。だいぶね、うんう
ん、ちなみに、
うん、え、
じゃあちなみに平井さんと僕、うん、せーので言ってみる、明智小五郎誰でイメージするか。
あ、役者さん、
役者、
ああそうなってくると
明智小五郎だよね。明智小五郎だよね、うん、そうだから、
ああでもな、
いや、まあ、いいも、うん、もういやこれ あったらすごいだけで、合わなくて当然だから、パッと思いついたやつ、一番最初思いついた人でいきますよ。明智小五郎といえば、うん、ね、明智小五郎といえば、
うん、
せーの、
陣内、
あー違った、
そう、
僕は陣内貴則ですね。
ああそっか、僕はね最新作のね、
あああったね、
うん、
現代版明智小五郎
よ。そう、
あ
ちょうどね、あのオファーが来た時にちょうどやってたから、
そうだったね、
それで、ああこういう明智小五郎もいるんだって思って
、うん、僕はもうね、えら昔の陣内さんのね、
うんう
ん、そのすげえ指パッチンをする明智小五郎っていうのがあったんです。
あ、そうだ、
行くぞ小林くんって今ちょっとならないけど、
ああなったな、うん、
何々の元へとかつって指を鳴らす、うん、ずっと決めポーズで指を鳴らしてる、まあちょっと多分 おそらく90年代でしょうから、あの本当に好きな人だけ調べてみてください。
うん、まあね、なんかやっぱりね、明智小五郎、まあ結構その怪人二重面相が四重、うん、解明して四重面相になった時のお話だから結構後半なのね。だからあのもう明智先生もあの明智探偵もあの大忙しでいろいろ飛び回ってて、お話に登場するシーンが、まあ、要所要所しかいないのね、
うん、
で、まあ、だからこう話はあのベースのお話はダーって進んでるんだけど、その要所要所に出てきて、あ今どこどこにいて、あの、うん、頑張ってねみたいな、
美味しいとこだけね、
そうそう美味しいとこだけこうつまみに
するような、
で最後帰ってきて、うん、こうババンって決めて、うん、終わるっていう、そんな。でも結構その、まあ、江戸川乱歩作品だから、
うん、
最初、まあ、暗い話なのかな、まあ、なんというかミステリー、
まあ、暗いかエロいかだからね、
うん、あそうそうそう、うん、的な感じなのかなって、まあ、僕も思ってたんだけど、うん、蓋を開けてみると結構コメディータッチな、あの面白おかしいあの作品だったんですよ。まあ、脚色、
まあ、脚本演出ありますからね。
だから、まあ、まあ出演者だったんだけど、半分こうあの、まあ、袖の中からこう、
うん、
聞こえてくるやり取りだったりとか聞いてて、うん、ここ面白いと思う普通に楽しんじゃって、それもまたいい経験だったな。
よかったね。
うん、だからいやもう本当に、まあ、見に来てくださった皆さんも応援してくださった皆さんも本当にありがとうございました。
うん
うん、でですね、また来月は新しいお話にね、
うん、
物語に足を踏み入れますんで、
うんはい、
またそちらもあの7月の13、14日。
うん
にあるんですけど、
そうだね、
またリーディングで、
うん、
もともとオーディオドラマであったバリアントレコードっていう作品が、
うん、
ファンタジーオーディオドラマなんですけど、
うん、
そちらの、お話をあの朗読劇版にしたものをあの上演するとなって、
うん、
であのオーディオドラマ版で僕が演じたあのアバンスという役で、
うん、
また出てまいりますんで、ちょっとね、
そうだね、いろいろ、まあ、それもね、
うん、
あのいつの間にか LINE ブログに上がってますから
ぜひチェックしてみてください
、うん、あれなの、一応あのオーディオドラマ聞いてなくても分かるは分かる、
うん、
分かるは分かる、
分かるは分かる、うん、でもオーディオドラマを
聞いといた方が 5,6 倍楽しい、
そうそういうこと
、まあ、そういう感じでしょうね、まあね、こうやってね、うん、平井さんはどんどんやっていきますから、
うん、
積極的に LINE ブログをチェックしに行ってあげてください。
よろしくお願いいたします。
さて、今回の三色丼はこの辺りでごちそうさまのお時間です。
あ、そういうことね。そういうことなのね。あー、テーマがやっぱり語りきれないね、時間が。
最終回の話すげえしたいけどな。
あー、そうね、
まあ、次回まで持ち越すかもしれないけど、
うん、
次回はもう最終回終わってる可能性あるからね。いいのいいの、もう今回は今回でごちそうさまだからいい。
そうね、うん、はい。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセット配信しながら、
ご一緒に、
あお、それね。31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間空いていますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。
でも24時間営業の飲食店は時代的に廃れるからあんまりやらない方がいいよね。僕たちのツイッターやブログ、そして平井さんの LINE ブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトも、あと YouTube 動画も、うん、まあ、時々思い出した頃にご覧くださいよ、
ね。
次回の配信は6月21日金曜日です。以上、今回のお相手も、
じゃあちょっとあの今回語れなかったテーマの、
まあ、
え、
なんだ、
最終回、
まあ、
最終回シーズンなんですけど、
まあ、
僕は今ジョジョと盾の勇者の成り上がりと、
うん、
サラ三昧がめっちゃ今自分の中で熱いんで、
ああ、
それを楽しみに、もう最終回名残惜しいですけど、
ああ、
楽しみに来ています。平井正幸と
サラ三昧が終わるってことは、そうか、来期はそうか、
そうだよ。
最終回で言うとね、僕はテレビドラマのね、最初すげえチェックしてなかったけど、なんとなく全部見たらすげえ良かった向かいのバズる家族が、だから本当に全然最初チェックしてなかったんだけど、なんか見てたらすごい良かったです。楽しかったです、うん、ありがとうございました。ドラマも大好き、加瀬浩二でした。それでは皆さん、また次回
ワンの月日はワンサイズポッドキャスト、
ごちそうさまでした。
あ、そういうことね、ごちそうさまでした。
お粗末様でした。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。